京都は烏丸上長者町から毎週旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトのスタジオからお送りしています。11月に入って京都ではたくさんの観光バス、そしてそのバスから降りてくる観光客の皆さんを見かけます。また京都は急に冷え込んできたため、この冷え込みのおかげで市内のもみじは少しずつですけども色づき始めています。京都府立植物園によりますと、今年は適度な冷え込みと降水量で紅葉が美しくなる条件が揃っていて、観光スポットでは色鮮やかな錦秋、錦の秋ですね、錦秋のもみじが、望めそうということです。また気象情報の会社でウェザーニューズさんがありますね、そちらによりますと、嵐山での見ごろは平年並みの11月の16日と予想していまして、例年以上の鮮やかな紅葉となるでしょうと見ているそうです。そんな紅葉のおすすめ情報もお伝えしていきます。ポッドキャスティング京都、では今回はまずもみじの名所で行われる京都の行事などをご紹介していきましょう。ヘッドライン京都です。明日11月の5日金曜日から15日の月曜日にかけて、もみじの名所新如堂で10日間夜も念仏を唱え続けて極楽浄土を願う行事が行われます。この行事、十日十夜別寺念仏へというんですけれども、10日と10の夜と書いて、地元ではお十夜の念仏へというふうに言われています。最終日の15日には年に一度のご本尊阿弥陀仏のご開帳ですとか、また小豆がゆの接待有料ですけども、そちらもあります。おかゆのことをおじやというのは、このおじゅうやがなまったものだとも言われているそうですよ。お問い合わせは新如堂新庄極楽寺さんと思います。電話 075-771-0915 番へどうぞ。11月の15日は坂本龍馬暗殺の日、そして誕生日でもあります。それに先駆けて、坂本龍馬が海援隊の京都における拠点とした河原町三条の須屋で龍馬からの手紙展が開かれています。7日の日曜日まで、時間は午前11時から夕方5時までです。坂本龍馬が今生きていたら今の日本をどのように思い、そしてどんな活動をするでしょう。龍馬と同じ世代の方から寄せられた公募の手紙を展示しています。入場料500円です。また11月の13日土曜日から30日火曜日にかけては、同じく河原町三条の須屋さんで龍馬の追悼展が開かれます。龍馬と交流のあった須屋ならではのお家に伝わる龍馬の遺品ですとか、海援隊の資料が公開されます。こちらは入場600円です。須屋さんの電話番号は、電話 075-211-7700 番です。なお、この龍馬暗殺の日ですね、11月の15日の月曜日午前10時半からは、こちらの須屋さんにて、龍馬祭が開かれるそうです。献杯は無料だそうです。さあ、晩秋から初冬にかけて、かつては町内でも行われていましたおひたき祭、宮中の新嘗祭、収穫祭に由来するこのお祭りが各地で行われます。まず京都の奥座敷貴船神社では、11月の7日日曜日に午前11時から正午にかけて行われます。また翌日11月の8日月曜日には、伏見稲荷大社でもこのおひたき祭が行われます。こちらは午後1時からです。全国から奉納されたおひたき用の串十数万本を炊き上げるという、もう全国有数のスケールを誇る神事です。またこちら、伏見稲荷さんでは午後6時から、おかぐらもね、みかぐらとも言うそうですけども、これが奉納されます。このおひたき祭の行事は京都も各地の神社で11月の下旬まで行われます。 以上ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。今回は11月の3日から始まりました第46回京都非公開文化財特別公開についてご紹介していきます。普段は見ることのできない貴重な文化財、今回19箇所も公開されます。その中で大変有名なところとしましては、上賀茂神社の本殿や大徳寺本坊の国宝の玄関や法城、また一休さんで知られる大徳寺の塔頭真珠庵、こちらちょっとね一休さんの肖像画が今アライグマの被害にあったということでニュースにもなってますけれども、あと、下鴨神社の国宝の本殿、知恩院の三門ですとか33元堂本坊である妙法院の国宝の栗とかね、あと当時の五重の塔、それから、西本願寺の、豊臣秀吉の聚楽台を移築したとも言われています国宝の飛雲閣などなど、もういつものようにねそうそうたる文化財が、今回も公開されます。でもこれに加えてちょっとマイナーなんですけれども、でもとってもね素晴らしい文化財も公開されますので、ぜひ見ていただきたいものをちょっとお勧めしたいと思います。まずは烏丸五条を上がったところにあります、上がるというのは北に行くですね、上がったところにあります稲葉堂、別名が平等寺さんとも言うんですけども、こちらの公開です。平等院ではなくて平等寺ね、平等寺と書いて平等寺です。こちらには日本三如来の一つで重要文化財にも指定されていますご本尊の薬師如来さんが公開されます。こちらの仏様は稲葉の国師が夢のお告げを受けて海の中から引き上げたという伝説が残っています。またこの稲葉堂さん、平等寺さんは日光月光菩薩などが初公開されるそうですので、貴重な機会ぜひ逃さないでください。そしてこの今ご紹介した稲葉堂さんの近くにあります、これまた都会のど真ん中なんですけども、四条烏丸にあります仏光寺さん、通りの、ね、名前にもなってますけども、仏光寺さん仏の光と書きます。それから大行寺さん、大きく、そして行くという字を書きます、大行寺さん、この2箇所もおすすめです。近いのでぜひ、ね、一緒に行ってもらいたいんですけれども、特に大行寺さんでは仏師快慶、運慶快慶と言いますけども、その快慶の方ね、快慶さんの晩年の修作と言われています、重要文化財に指定されていますご本尊阿弥陀如来立像も公開されるということです。この他、小佐漬けで京都で有名ですが、河原町五条にあります四つ木地蔵さんと言われる上徳寺さん、上の徳と書きますね、上徳寺さん、こちらも今回注目の公開です。料金は1箇所800円、中高生は400円となっています。受付時間は朝9時から夕方4時までです。この特別公開14日の日曜日までですので、ちょっと色づき始めた紅葉と、ね、合わせてぜひお楽しみいただきたいと思います。お問い合わせは京都古文化保存協会、電話 075-561-1795 番です。以上ピックアップでした。KBS 京都プロジェクトがお届けしましたポッドキャスティング京都、いかがでしたでしょうか。実はこの番組、今月で、6年目を迎えます。ポッドキャストとしてはね結構もう老舗の口に入ると思うんですけれども、本当に長い間ね、ずっと聞いてくださっている皆さん、そしてまた最近ね聞き始めてくださった皆さん、本当にリスナーの皆さんのおかげです。それからホームページ京都きらめき機構もねご愛用してくださって、本当に皆さんに支えられてこの、6年目を迎えられたと思っております。本当にありがとうございます。これからも、どんどん、この番組ならではの視点でいろんな、京都情報をお伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ツイッターも始めています。アカウント名は小文字でポッドキャスティング京都となっていますので、ぜひフォローしてくださいね。ご質問感想などもお寄せください。さあ、気になる紅葉なんですけれども、今は嵯峨野もまだ本当に色づき始めという具合です。京都市内でも歩いててもまだ青い葉っぱが結構目立っていますので、皆さんね、結構去年より1週間ほどちょっと遅いねというふうにおっしゃる方が多いかなと私の周りでは感じています。来週はもう少し紅葉の色づきが進むかもしれませんね。それでは今週はこの辺で。お相手は高橋智子でした。